はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、そんなこんなで別ラジでございます。みんな聞いてる？みんな聞いてる？
あれでしょ、みんな他のラジオが流れてきてるでしょ、今週も。バンバン来てるでしょ、みんな。
バンバン来てるんですかね。
バンバン来てるでしょ。
フォロワー増えてないですけど、ツイッターの別ラジ、別ラジツイッターの方を皆さん。みたいなね、言ってますけども、まあ、アンケートを募集しました。
はい。
はい。年賀状出しますかということで。出す出さないでアンケート取ったんですけど、トノさん出します？
僕比較的出し、まあ、特定のお世話になった人というか、うん、ね、親しい友人とかには形だけですけど出すようには。
あ、なるほど、なるほど。
してますね。
僕は本当に番組。
出さなそうだな、お
い。番組でしか出さない。
ねえ。
あとはもう声優さんにちょこちょこみたいな感じですか？
うん。あなたの場合は、前もありましたけど、帰ってくる人にしか出さない説。
そう、ちょっと下心あるんですよね。
下心がある、そうそう。それこそその声優さんに出して、あいつもう辞めたから送らないみたいな。
いやー、ちょっとどうかと思いますよね。そんなやついるんすか？いやいやいやいやね。
ね。
もう僕は。
ヒマラジから来た人、この人こういう人ですからね。覚えててください、みんな。覚えて帰ってください。いや、覚えて帰ってください。こういうパーソナリティですからね。
そう、そうっすよ。僕、木戸あかりちゃんにファンレター書こうと思って、今年一切書けてないなっていう。お返事来る
って。書けや。CD 買ったんだろ、書けや。
お返事来る。CD まだ聞いててないっすよ。サブスクで聞いて。DVD 付き買ってるんですよ。持ってるんですよ、今。あるんですけど、
うん、
PV 見てないんですよ。再生できてない。
もうあれ、これで言うとあれだな、何ですか、来年出る写真集も買ったけど見ないっていう。
あー、あかりんの写真集出ますね。
うん。
まだちょっと買うかどうかはまだ決めあぐねてますけど。
まあ、というわけで、年賀状は出すらしいですけど、なんか皆さん、下心があるらしいんで。
はい。
ね、別ラジからも年賀状出すんで、皆さん。
そうですね。
お願いします。
メールアドレスがあれば、それで、
ね。あれば。爆弾みたいに投下してくるんだよ
ね。こちらの住所を明かさずに。お互い住所を明かすことなくね、送ることができるサービスがあるんで。
はい。
ね、こちらの自腹で出させていただきます。
なんですか、投票的にはどうなんですか、皆さん。
投票的にはですね、12票来ました。
はい。
で、出す 25%、出さない 75%。
やっぱ文化的に、まあ、メール、でとか LINE で済ましちゃうっていうのが多いですよね、きっと。
そうね、安上がりですもんね、
なんか、うん、なんか僕はあとはこの投票でちょっと思ったときに、
はいはい、
逆に固定して年賀状が来る人いるのかなっていうのを疑問に思いましたけど。
ああ、
うん、阿部君固定で年賀状絶対来る人とかいます？
絶対に来る。なんかあれですよね、美容室とか。
だからそう、僕も、ね、絶対年賀状が来るのって、要は今さっき言ったみたいに一部の友達と、
うん、
あと美容院とかお店、
そうですね、
とあとはまあ某声優ファンクラブから来るぐらいで。
ああ、なるほどなるほど、
そうそうそう、
そんなもんですね。
どうなんでしょうね、このラジオ聞いてる方、そういうなんかね、ファンクラブ入ってるとかアーティスト好きな方多そうだから、こういうのあるんじゃないですかね、結構。
あ、私こういう年賀状を持ってますみたいな、マウントでいい
とか。まあとか、あとは聞くね、なんかどこどのツイッターで見ましたけど、なんか推しから誕生日になんか来ましたよみたいな人も多そうじゃないですか。
あ、僕ですか。
うん、僕今すごい嫌な顔してますよ。まあ、言うても僕もそう、某声優さんからね、誕生日付きと、
いやいや、まあ、
毎年送られてくるんで、
その、ファンクラブ特典なんでね、
そう、金払ってる。
金払ってるからって。
金払ってるから、お前。払ってるからよって。
いや、だからといってね、我が物側はどうかという話ですけどね。
払ってるからよっていう。
払ってるから。俺払ってるから。いや、まあまあ、そんなね、こんなで皆さん、年賀状の文化、ね。なんか。
まあね。まあ、うん、送る気持ち、送られる気持ち、大切にしていきましょうっていうことですよね、やっぱり。
届いたら嬉しいですよねっていう話ですね。
やっぱ、あとあれですよね。なんかもう古いかもしれないですけど、メールで来るよりな、形があって残るっていうのがやっぱり。
あ、それいいですね。
ほんわかしますよね。
うん。
うん。
ただ、形に残るもんだからこそ、僕、別ラジの年賀状どうしようかなって、ちょっとデザインを考えてます。
でも住所お前公開して送れないじゃないか。
住所はさすがに。なた顔は出すかもしれないですね。なんか。
初顔だし、
顔だし。僕と歌丸さんのツーショット写真を、じゃあちょっと。
アヒーロ解禁ですよね。AV 的に言うと。
やめなさい。こんな感じでね。今回も、
はい、
タイトルコールいきたいと思います。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
はい。 なあこんなであれ、まあ、年賀状の話もあったんですけども、そんなこんなで、またメールが届きましたよ。
自己紹介した方がいい。
あ、え、自己紹介、あ、先にした方がいいですか。秋広です。
はい、はい、どうも遠野です。
はい、こんな感じなんですけど、メールがね、
自己紹介して、毎回忘れる
メールが来てたっていうね、うん、感じで、お名前、新米お兄さんから普通歌をいただきました。
なんか聞くな、その名前。新米じゃねえだろうな。
新米、いやいやいやいや、あの、福島県の男性なんですけど、
はい、
こちらね、メールアドレスも書いてるんで、こ
ちらも、じゃあもうメール、爆弾を売ってやるぜ。
ちゃんと爆弾、テロ、テロ。
爆弾を売ってやるからね。テロしてやるから。
実家じゃねえの、大丈夫かな。ちょっと心配ですね。はい、こちら、別の番組にね、送ったボツメールをなんか送ってきてくれたみたいで、
そうそう、この番組、皆様からのボツメール供養も、皆さんね、本当にあとはそのね、特にこの番組を聞いてらっしゃるとかね、温泉系から流れてきたらいらっしゃいますけど、声優さんに送れないのはクソみたいなネタもみんな言いますみたいな。
そうです、
クソみたいな、本当
これ本当、送ったらちょっと弾かれそうだなってやつも読みます。
そう、もう別ラジオ、本当配信時間通りに深夜0時からのノリでやってますので、
深夜番組ですから、
深夜番組です。
本当ね、聞かせられない。
天下一下品です。
下品だ。
やってるやつが一番下品だ。
このポッドキャスト番組のカテゴリーでコメディに入ってるぐらいなんで、一応はもうそういう教養とかそういうのじゃない。
だったらもうこっちはなんか1位がありましたけど、エクススプリットでしたっけ。
なんかこうありますよね、
R18 みたいな。
エクステンデとかなんかそういうやつですよね。
それつきますから
。メールを読みましょう。はい、なんかこう、はい、書いてますけど、別ラジのすすめ、僕は別ラジを9月ら辺から不定期に聞いている新参リスナーなのですが、あのラジオは、ね、まさに嬉しいですね。まあまあ、あのラジオはまさに聞きたいラジオがなくなった時に聞くのがおすすめできる気楽でのんびりなラジオです。聞きたいラジオがカッコしてるそこのあなた、別ラジでエレガントナノマシンさんと握手。以上、別ラジリスナーからの別ラジのすすめでした。
のんびりしたラジオは多分あれですよね、誰がマンスリーパーソナリティかによってこの今の制度になってからだと、
多分
この1年ぐらい
遠野さんの時はテンポ早いですよ。
亮也の時はずっとね、ゆっくりな感じ。亮也ですけど、
ちょっと、のんびりですからね。月によってちょっとやっぱ
経営によってちょっとだいぶばらつきが、すいません、成分のばらつきがある。
そうですね。
ベストエフォート、最大の努力でお送りしておりますから、はい。
まあその新米お兄さん、そう書いてますからね。このメールをひまげさんの方に送ったらしいです。
あ、そうなんですか。
なんか言って読まれなかったっていう。
まあ、あれですよね。まあ、そのうち、なんかちゃんとひまげリスナーを取り込んでというか、なんか、もうこれもあれですよね、スペイン坂方式で行きたいですね。
公開収録ですか。
そう、なんかひまげに乗り込んでいきたいですね。
でも、それはちょっと思ってるって思っちゃダメなんですけど。
怒られる。
怒られちゃう。でも、ひまげさんの方は、また最新回配信されて、そこで、冒頭10分ぐらい、オープニングの方で、メールアドレスの呼び込みをしてるんですけど、その時に台本に別ドットだからねって書いてたらしいですよ。
いやだからあれなんですよね、多分わかんない作家さん、まあいいと思いますけど、いやなんかあれですよ、聞いてないと思いますけど、ぜひひまげのリンクに追加していただいて、はい、逆にそれで言ったら僕ら本当ね、ちゃんとやっていくんで、ひまげの情報も発信していくっていう
広告収入が、こう必要ないじゃないですか。ね、
こういう関係、あるじゃないですか、都市、なんとか市となんとか市がこういう都市になりましたみたいな。
まあ、姉妹関係
ですよね。ああいう姉妹都市として、本当に、
はいはいはい、まあね、そんな。
で、お前がルビーで俺がダイヤだっていう気持ちでいくんで、本当。ラブラブ全然知らないですけど。
黒沢姉妹。
ラブラブ全然知らないです。
まさかね、そこに、今、FNS 歌謡祭やってますからね。
やってますから。
収録
日が悪いです。
まあそんなあれなんですけど、まあひまげさんの方ね、なんだったら、はい、ね、温泉祭り僕行きますんで、
だから俺アピールとか、俺がキルだって。
そうそうそう、別に会場前どっか フラワースタンドでも送りますか。
ただなちょっとまずいのはまあ僕はもう会場とか行かないし、はい、もうね顔バレもしてないからね。まあ、まあ、あげくんワンちゃん行ったらもう写真出てくるんだって言ってぶん殴られる。パリスナーからぶん殴られる。
うわ、出る杭打たれるやつだ。
出る杭、いや、でしょ、あんだけいじられてお前。だって考えてみなさいよ、ほんとお前もそうだったように、地道にみんなメールを送って認知されないのに、お前が横やりを入れたおかげで本当に お前の横やりが強いおかげで他のネタが潰されてっていうことになると本当。
いや、そんな嫉妬するやついるんすかね、どうなんすか、ね、
いや、これがまだ温泉さんだからっていうわけじゃないですよ、言うわけじゃないですけど、ね、マスが少ないですけど、これがオールナイトニッポンに本当刺されますよ。
オールナイトニッポンはあの、うん、送っても読まれないんで大丈夫です。
読まれないけど、本当にいつの時代も出る杭は打たれるんで、
まあそうなんですよね。
ただただ皆さん聞いてください、うちの秋広炎上してもエゴがしたい、まあ、大丈夫です、殴ってください、ま、殴られるのと有名、殴られて有名になるのと有名になりたいタイプなんで、
まあ、炎上商法ですよね
炎上商法なんで、はい、お願いします。
まあまあまあ、
はい、
そのね、
そうだから皆さんあの空港で、まあ、あのみんな待ち伏せしてください
空港
で高知民を待ち伏せしてください
やめろやめろやろ
本当に
やべえわ。
習ったらあの習ったらあの大きい声じゃなくてバグがスクールなんかスクショでこの便に乗りますっていう僕画像を持ってるんでツイッターにあげます。
ちょっとちょっとちょっとちょっと待ってくださいよ。
狙い撃て狙い撃て。なんだ僕は先導しますもん。
もうまあまあもう
デモ行進羽田空港デモ行進。
もうどんだけだよってね。まあまあ今回もまあそんな感じでやっていきますんでよろしくお願いします。
はい。
はい、明宏と
そうなの
別ラジ、なので改めましてパートナーで明宏です。
そうのです。
はい、ね、ちょっと話出たんですけど、フラスタとか送るのどう
なの？なんだろうね、なんか前もちょっと話したけど、僕はその意外と認知されなくてもいいタイプ。
あ、なんか
なので、
こういうね、ここまでいじってもらったんだからって思って、
あの、うん、
別ラジ、
あ、まあそうですよね、
別ラジスタッフ一同みたいな、ね、どこの番組だよみたいなね
本当あれちょっといいですか、はい、あいつつまみ出せですよおい、あいつつまみ出せって気持ちですよこっち的には。番組っていうか演者側がしたら本当支え出てくんだって。
あのトーンさんいくら出せますって
あれですか、待って、そこはあれですか、別ラジとしてのプレッシャーですよね。
そうですよね。
お前別ラジにいくら出すんや
ん別ラジに花出すから。
あげるからあれですよ、変な柄のスーツ着て、あの三角の名刺で金や金やっていう何は金融道の顔してますよ。
もう万田金次郎ですね
万田金次郎、木原ジュニアの顔してますよ。
やってますねいやね、
いやね、どうでしょうね、そのなんかあれですよね、僕も思うんですけど、なんか、まあ、人間的にっていうか、あれですけど、人間じゃないですけど、なんかフラスとかって認知されたいっていう気持ちがやっぱあるし、名前に載ってる
し、そうですね、フラスターはそうですね。
でもそれ、オタクってその2つなんですね、それか、それじゃないとか、
あ、
結構その、僕は結構自己満足タイプで、
はいはいはい、
めちゃくちゃ例えばグッズ買ったりとか、まあね、そのよく言いますけど、僕は。あの教え子続きたかったら金を使えっていう、
まあ、コンテンツにお金を落とすのが一番ですよね。
そう、落とすと、まあ、実は僕もそうやってやってるんですけど、それを別にひけらかすものではない。
ああ、まあまあそうです、
ね、とか、あとはなんかよく言うのはなんか拡散しましょうってある。
いや、います、います。
じゃなかったら拡散するぐらいだったら直接その人にお金が落ちる形にした方がいい。
うーん、
だから僕にとってフラスタって意味がないと。
まあまあ究極的に言えばそうですよね。意味ないじゃ意味ないです、ね、
だから、そのなんかそうだから結局その名前が認知されたりとかその人応援してるって気持ちは分かるんだけど、
うん、
その人が嬉しいよとかモチベーションになるのはいいんだけど、それだったら直接お金が落ちる方の方が絶対いいんじゃないか。
じゃあ楽屋なんてもっとあれじゃないかっていう話ですけど、これを言い出すとこれ本当オタクの人が聞いてたら気分悪くなると思いますよ。
まあなんかどうなんだよな、難しくて、例えばそのフラスタもそうだし楽屋もそうだけど、例えばそれに対してのリターンっていう考え方を、直接金額っていうイフとして考え、金額じゃないところのイフとして考えて、可能性として考えて、例えばなんか、まあ、例えばこの楽屋花しました、
はいはい、
ってなったら、じゃあその楽屋花作ったお店どこですかみたいな話になってくるでしょ。プラスもそうすると、じゃあそこにお金が落ちる。
まあそうですね。
ね、そこにお金が落ちるってことは、そのお店が今後そういうことをしてくれる可能性が増える。っていう風になってくれば、いずれかどっかでお金が戻ってくる可能性もある。
まあまあ
まあ、他一番分かりやすいのは、結構最近よく、まあ、あるんですけど、
はいはい、
例えば、その店員さんが、
うん、
例えばじゃあ、いつも普段身につけてて好きなブランドの服があります。
はいはい、
まあ、男はちょっと僕らみたいな、男性は難しいけど、女性声優好きでね。
ええ、
例えば、同じ女性の店員さん好きな女の子がいて、
はいはい、
この人と同じブランド服買うますって結構あるパターン
ありますね。なんかツイッターとかでもね、声優さんの服をこう特定する人とかいますよね。
それでそこのブランドがじゃあその毎回送ってお客さん毎回買ってくれるのは何で見たんですか、いやこの人が来てて、あじゃあ逆に無料提供しましょうっていう一部の声優さんも結構いるんです
ね。そうなんですね。
いるんですよっていう風になったら、それを買ったことによってその人にいずれ結果としてそのリターンがいくっていう、
ね、仕事が入るみたいな話ですよね。
そうだからそうだから今まで買ってたのをじゃあその声優さんに無料提供してもらって、ある種その一種のモデルのような活躍、
まあ、広告塔になってもらうみたいな、
そういう、ね、そうっていうのはあるんで、まあ、そこはどこにお金取るか難しくて、
まあ、インフルエンサーというかそういうあれですね。な
るほど。ただ僕は思うにその男性の場合、
はいはい、
なんか形あるものが好きじゃないですか。
はあ、まあまあそう
だからそのフラスタとかそういうところに行きがちなんですね。なんか僕の場合なんかそのなんて言うんでしょう、思うのは女性ファンの方がそういう深層心理から気持ち悪い。まあ僕もそういうタイプなんで、それも言えないですけど、まあまあ、
いい意味でね、
うん、僕もだからその人がなんか身につけてるものが欲しいな、一部 の欲しいなとかそういう風に思うタイプなんで、
はいはいはい、
まあ、なんかその前もこれネタで言いましたけど、例えばその僕が好きなアーティストがなんか着てるブランドの服が欲しいとか、
うん、
なんかそういうのがなんか女性声優ファンよりもやっぱ多いなと思うんで、なんか男の子の方が形あるものでなんかバーンっておまつりみたいな感じやりがちな気がするんで、
まあそうですね、派手な方がね、
あとはなんかその、うん、男性声優ファン、まあ、偏見ですよ、これ偏見が含まれてるんです
けど、はいはいはい、
男性声優ファンの方がなんか、うん、やってやったぜっていうのを言いたがり、
言いたがる、あ
言いたがる、うん、
まあまあまあね、
分かんないですよ、人によるんでね、
まあまあまあ、そこまで大きなことを大きくしようとは僕は思ってないですけど、
僕はそういう風に思ってますよ、
なるほど、持論ですね、はい、そういう、はい、そんな感じなんですけど、まあ、僕そういう話を今回しようと思ってたわけじゃなくて、
ね、そんな言いたがりの圧力がね、ライブって言ったらしいんで話聞きましょう、
そうなんですよ、本当の殿さん前回喋ってたじゃないですか、で、はい、人には理解されないからあんま喋らないことっていう風なことで、
あまあまあそうですね、
とかって言ってたじゃないですか、うん、で僕もそれあるかなってよくよく考えたら、ヒップホップについて好きなんだけどあんま表だって言ったことないなって思って、
確かにそうですね、
そうなん
です、まあね、僕がアギロ君のヒップホップ好きなのは知ってますけど、
うん、
まあ、僕あんまり理解してない
んで、そうなんか言ったところで理解されないなって思って自分の中で秘めてるっていう、
ね、まあまあまあ
ですよね。でそんな僕がちょっと今回そういうヒップホップのライブにね、まあ、足を運んだっていう話なんですけど、クリーピーナッツっていうグループがいまして、
名前はね聞いたことあります、
ね、あ聞いたこと
あります、まあ、わかんない、僕はありますけど、
まあなんだったら今オールナイトニッポンゼロってとこでね、星野源さん、
そこでしか逆に言うと僕はそこでしか聞いたことが
ない、そうなんですね、星野源さんの後にやってるんですよ、
そうやってるなっていう、
3時夜3時に、うん、まあそういうクリピーナッツっていう2人組のユニットがいて、 R 指定と DJ 松永っていう2人で、
逆にそうですね、クリーピーナッツってその R 指定と DJ 松永って分離するとめちゃくちゃ有名なんです
よ。ああ、
今日思いません
か、ここでテレビ出てますよね最近。
だから僕もその最近ニュースでその、まあ、R 指定さんめっちゃ活躍してるじゃないですか。
はいはい、そうですね。フリースタイルダンス。
DJ 松永も世界一 DJ、うん、
DJ 取ったっていう
の、ね、なった時に、そこを組み合わせてクリーピーナッツっていうのはちゃんと考えないとついてこない。
ああ、ユニット名が出てこない。
そう、クリーピーナッツだったんだ。要はなんだっけ、リッサってなんかダンスユニットやってたよねみたいなぐらいのパターンですね。
はいはいはい、はい、
あ、ダパンプだみたいな。
あ
それと一緒で、その R 指定 DJ 松永っていうのがすごい、まあ、今一般的にというかネットニュースとかのテレビとか見るんですけど、
はいはい、
そことクリピーナッツが結びつかない。
ああ、でも言われてみればそうですね、
世間的には多分それぐらいのイメージなんですよ。特に DJ 松永さんは今そのネットとかでバズってるのに DJ 世界一になったんですか、
はいはい、
で R 指定さんは最近すげえ、まあ、それこそダウンタウンさんの番組とかも出たりしましたね。
ああ、確かにそうですね。
なんかそれこそ、1ヶ月前じゃなくて、なんかダウンタウンさん系のダウンタウンさん、それこそダウンタウンさんの番組とかでなんかアーティストスペシャルとかでなんか、とか見てなんかすげえヒップホップやってるんだけど星低いですみたいな、
あそうそうそう
そう、そういうのでなんか出たりとか、なんか結構それこそ目覚ましテレビとか、
はいはいはいはい、
で朝見てて、ああこの人がある人なんだっていうのはすごい多分皆さん知ってると思うんですけど、
うん、
それとクリーピーナッツひっつかないんです
、ひっつかないんですよね、うん、そうなんですよね、
うん、
でそんなもうちょっと認知される、もっと評価されてもいいっていう、
うん、
音楽ユニットクリーピーナッツっていうのがいるんですけどね、そのライブが香川にあるってことでね、行ってきて、まあ あんまりこう、まあ、説明するほどのこともないんで、道中に関しては、
うん、まあまあ、いつも香川行ってます
から、いつも行ってるんで、まあまあ、そこまではないんですけど、じゃあまあそのライブ始まっての話をちょっとしますよ、ちょっと、うん、でこうライブ始まってで、まあ、1曲バーンってやってこう、まあ、盛り上がるわけですよ。なんかチケットソールドアウトだったらしくてね。
ああ、いや結構満帆で、
そうなんですよ。割と前詰めてくださいって 2,3 回言われたっていうね。
ああ、結構じゃん、本当満帆。でもライブハウスだから全部立ち
です。
そうしたら、
確かキャパ500とか言ってて割と多いなって、
むしろそんだけ有名なのに割と少ない 500、
まあでもそうなんですよね。
あ、でも500か、微妙な、その500と1000っていうところは、音楽が的に限ら微妙なラインだな。
でもそれぐらいの箱しかないんじゃないですか、地方っつったら。
まあそうか、それこそアキロ君に分かりやすく言うと、アキロ君が言った ELL が500なんで、
ああ、はいはいはいはい、
名古屋のね、
名古屋、はいはいはい、
ガチャレクティンか、
ああ、エレクトリックレディラウンド、
ELL、ELL、はい、で、はい、その次が1000って絶プ名古屋、
ああ絶プ、
それだと急にでかくなるんですよ、
はいはいはいはい、
急にでかくなるんですよ。だからそのラインが多分微妙なアーティストが多いな。
やっぱそうなんですよね。高知だってなんかギリギリキャパ、高知のキャパも300とかなんですよね、大体。
うん、
ライブハウスって、う
ん、だって言うて名古屋で言うと、うん、ELL の次は絶プ名古屋行きたいけど行けなくて ELL に2日とか、
ああ確かに。
で最近で言うと、その名古屋は結局そのあれか、大きいキャパの会場がないから、
うん、
あの要は1000超えたらもう 一発月3000だから、
ああはいはいはい、
ってなると大物アーティストでも ZEP3 デイズとかっていうのは、
ああそういう箱問題はありますね。
そうそうそう、なんですけど、まあでも500ぐらいのキャパって一番いいんだよね、あのよく見えるし、
まあまあまあそんな
盛り上がる
し、500のキャパでバーって何か曲やって、まあ、知ってる曲いろいろやってくれたわけですよ。でそれで一回あの水飲むとかでその無音になる時があるんですよね、やっぱ二人なんでね、なんかこう、
うん、
でその時に松永とかあるとかみんな観客が言うわけですよ。でそこで DJ 中村ってあのこれあの説明すると、松永が優勝した時に世界大会で、あの優勝者は DJ 中村って間違えられたっていう、司会者に間違えられるっていうネタを
それをやったんです。
それを観客が言ってるっていうので、で、あ、みんなね、いろいろ関連したワードでね、いろいろ湧いてくれてますねみたいなことをね、R さんが言って、でそれで、お、あ、じゃあこれは俺も言っとかなきゃいけないって思って、ちょっと俺も言っとこうって思って野上恭平ってこれ R 指定の本名なんですけどお、本名っていうね、いただきましたね。それもうそういうのがねありつつね、いろいろこの R 指定の何がすごいって、ラップまあすごいんですけど、フリースタイルがすごいですよね、やっぱ。
まあまあでもフリースタイルですげえ有名です、
ね、そうそう、三連覇っていうぐらいですし、フリースタイルダンジョンっていう番組でも今ね、あのラスボスっていうところに君臨してるぐらいなんでね、
うん、
まあそれはフリースタイルすごいんですけど、そのフリースタイルのすごい技術で聖徳太子ラップっていうのがあるんですよ
ちょっと聞きます
これ何かっていうと、お題を何でもいいんで言ってくれたら、それを全部織り交ぜてラップしますっていうフリースタイル。
ああ、それ面白そうだな、
いう即興でその場でやりますっていうやつなんですよ。それはもうその会場それぞれでしかもう聞くことができないオリジナルなわけで、フリースタイル。
ああ、それはでもレアでいいね。
そう、あの R してならではのっていう、
うん、
そういうのがあって、でお題をこう会場からこう みんな手挙げて挙手するわけですよ。でいろいろ、例えば富士急ハイランドとかいう人がいて、それはどうしてですかみたいな、一人一人いじっていくんですよね、客を。
あ、で それもいいね、面白い。
それもあって、であの彼女とデート行ってみたいなんでそういうの、結婚の予定とかあるんですかみたいなとかね、一人ずつそういう富士急ハイランド、じゃあ富士急ハイランドねみたいな、で他にはみたいなので、なんか手挙げたので、ネザーランドドワーフっていうのとか、なあウサギねみたいないうやつね、そういうのとかがあったりして、で結局いくつかっていうので、やってたら9個、
うん、
9個なんかこうお題が出て、それを全部織り交ぜて、じゃあラップしますみたいなので、しかもなんかメモとか書くわけでもなく頭の中で全部やってるわけですよ。これはもうなんかこうなんていうんですかねアメトークになんか R 指定がなんかゲストで出た時あるんですけど、ヒップホップ芸人っていうので、でゲストで、その時もひな壇の芸人さんたちからAI っていう風に言われてたぐらい、 トロサーモン、トロサーモンの久保田が言ってたんですよ。あいつは AI だっていう。まあぐらい。
トロサーモンの久保田さんもね、ラップやりました。
なんでね、だすごいそれぐらいスーパーコンピューターかっていうぐらいなんかこうね、いろいろ弾き出して陰を踏んで富士急ハイランドがだったりとかまあいろいろネザーランドドアとかいろいろもうボディービルとかね、いろいろあったんですけど、でそれで織り交ぜて やってうわすっげーっていういいもん見たなっていうのがあったりして、でそんな中で、ね、これこれ最後の曲ですみたいな感じで歌って、歌ってたんですよ。それでこのあとアンコールだなぐらいのことは思ってたんですけど、で、最後の曲のラッサビ ですよ。急に音が全部消えるんですよ、
う
ん、
これ何か効果として全部無音みたいな。
これ何かって思ったら急にアナウンスが流れて6階で火災報知器が作動しましたってっていやもうなんかこうライブ中にまあその地下1階で、建物的にはなんか ビルみたいになってるんですよ、
うん、
でだから上にもいろいろネットカフェとかいろいろ
雑居ビルだよね。
ある
地下にライブ、ライブハウスが雑居ビル、
はいはいはい、でそれで急にアナウンス入ってライブ中断して、
あそれマジなんだ、
マジなんですよ、
マジなの
6階で火災報知器が作動したんですよ。
そう、何な
の今までそういうライブとか行ってきてこんなハプニング今までなくてですね、
ない
そうクリピーナッツ的にもないわけですよ、こんなの前代未聞のハプニングが起きて、うん、やーべえなっていう、まあまあそれで、一応誤作動、とりあえず誤作動っぽいんですけどみたいな感じで、で一応音も戻ってきてみたいな、でマイクでちょっと MC が入るわけですよ。でも今のアナウンスの人の女の声なんかちょっと無機質だったよなみたいなのを DJ 松永がいじったりしてでもやっぱそうなんじゃないっていう、やっぱこうね、やっぱ落ち着かせるためにはそれぐらい無機質の方が慌ててたらやばいじゃんっていう話とかして、でまあちょっと会場がね和んだりとかもしつつやっぱねトークうまいなんやかんやオールナイトニッポンだもんなっていう、
まあまあでしょうね、
うん、のもあるです。やっぱトークちょこちょこ随所にトーク挟んでるはいたんですけど、やっぱトークもうまいなって思いながら、そういうアクシデントにもねなんとか対応して、でこの曲どうしよっかって、最初から、
まあ、一旦空気いっぱい止まってますから ね
最初からとか言い出して、お前頭おかしいだろって観客に松永が言ったりして
まだやるんかい、
ね、一番最初からはおかしいだろって登場からってでそれで、まあ、とりあえずなんかそういえば楽屋になんか J-POP のミックス CD みたいなヒットメドレーみたいな CD 置いてましたねみたいな、あれかけてとりあえず、僕らそれが流れた後アンコールでまた入ってくるんでっていうアンコールの手順を言い出したっていう自分たちからアンコールしてくださいっていうのもどうなのっていう、
まあまあ、
思うけど、まあ、最後の最後の曲だったんでねもうしょうがないんですけど、うん、でアンコールの手順とか言って、でそれ でじゃあ J-POP の曲を聴いて皆さん僕ら退場しますんで
J-POP のミックスの CD ね、DJ ケオリとかをね、
そういうやつそういうやつ
ケオリみたいな
やつ、ね、DJ カズさんかなんかそういう人がね、うん、やってたやつがあって、それをじゃあちょっと流しますみたいなので、で流れ出した曲がバブルガンブラザーズのウォンビーロングもう会場中が合唱ですよ、オレオレオレオって、まあ、でしかもそこでなんか松永さんもサービスしてくれて、てってれってってってれってっての時にスクラッチを披露してくるんですよ、うん、世界レベルのスクラッチを
見れた
見れた、サービス精神もすごかったなって思いながら安売りしすぎだろうって思いますけどね、技術を。でまあそんな感じではけてって、そのボンビーロングみんな合唱みたいな感じになって、会場がで、その後、うん、ボンビーロングの後に流れたのが岡本真夜のトゥモローこれまたみんなで涙の数だけで言って、そしたら音小さくなりだして、あ OK なんだなって感じで、一応火災報知器誤作動っていうことでね、じゃあその後アンコールでもうみんな入ってきて、俺らのライブより盛り上がってたなっていう
岡本真夜
やR指定が、まあでもそれぐらいみんなが口ずさめる曲を僕らも作っていかなきゃいけないわけですよみたいなね話をして、でもう名曲中の名曲だからみんなが知ってるっていうね、岡本真夜のトゥモロー、うん、一番会場が一つになった瞬間だった 皮肉なことに火災報知ってからので、まあ、そんなハプニングがあって、まあいろいろね、でアンコールで、2曲ほどやっ、あアンコールで、そうそうそう、歌の前にまあ MC もありつつで、世界一の DJ 見たくないかって言われて、うん、R指定が煽るわけですよ。で、あの DJ 松永の世界で披露したあれを目の前で見せてくれて、
おいいな、
これがまえ、これねえ、お得だなって思います。
言ってあれ、なんか僕も YouTube とかで見ましたけど、
はいはい、
すごいけど何がすごいか分かんないですよ。
もう何がすごい、もうもはやね、足上げてんのとかやって、うん、スクラッチとかね、なんか交差してとか、そういう感じのやつをやって、うん、まあすごすぎるっていうね。
もう別に あんまりこういうこと言いたくて、 DJ じゃなくていいだろうっていう動きを、
まあ、まあまあまあまあまあ、うん、ボディートリックっていうらしいですね、ああいうのね、なんか技術としては、技としては、なんかこれあのスッキリで見たやつやって、朝のスッキリでスッキリやってたやつや
って、スッキリも出てた、スッキリも出てた、
出てました。あれと同じやつを目の前で見せてくれたんですよ。まんま同じやつで、うわーって思って、かまあ感動して。まあ、最後の方は本当に水飲む時もみんなガヤとか入れずに一切おとなしかったっていうね、客の、
ね、いいライブだったな、
そういいライブだったなっていう、感じだったんですけどね。それでまあもう終わって、何したかっていうと、まあ、とりあえず物販並ぶわけですよ。割とね行列並んでて、うん、階段の上の方まで地下1階だった。
物販最初に買えよ、
まあ、最初にねタオルだけ買ったんですよ。
いや、物販最初買って、物販買ってそれを身につけていくのがライブでしょ。
まあまあそうなんですよね。僕ちょっとライムスターの T シャツ着てましたもん。
そういうことすると、まあ、僕よくありがちなんですけど、ライブ行って、物販で T シャツ買うじゃないですか、この季節に、はい、でチケットもぎりされるまで50分ぐらい T シャツ1枚で真冬の空をずっと回るっていう。
いやもう それも寒いですよね。
いやでもそれがいいんですよね、ライブ来たって感
じ。まあ思い出ですよね。
うん、
でまあその物販で CD とかも買っちゃいましたよ。
うん、
でガチャガチャとかあってね、1回500円でっていうので、
まあ、結構ありますね今ね、ライブアーティスト。
それでいろいろ缶バッジとかヘアゴムとか、うん、そういうので、うん、で中にはサインだったりとか非売品グッズがみたいな、当たりがあるみたいなね、うん、やつがあって、でガチャガチャで前の人がサイン色紙引き当ててて
ああガチャガチャ結構よくありますね。なんか下手したらなんか楽屋ご招待とかもあるんだ
ろうね。ああなんかありますよね、そういう、うん、わーすげえなーって思いながら僕もなんか2回回したんですよ。そしたらなんかヘアゴムと、うん、
ヘアゴムいらね
えって思い
ながら、お前はいらねえ
どう腕につければいいんですかねあれちっちゃくクリピーナッツって書いてあるんですよ。
シュシュみたいな。
そう。
AKB かお前は。
でもう一つカプセル開けたら紙切れ入ってて、あれなんだって思ったら非売品グッズって書いてて。
あいいじゃないですか。
わあやったーって思ってタオルもらった。あれさっき物販でタオル買ったのにって
。タオルツータオル。
タオルツータオルですね。
タオルの天丼。
タオルの天丼。まあまあ色違いのなんかクリピーナッツっていうロゴが書かれた、非売品グッズだったんで。もう今度ね、ライブがあったらそれ身にまとってね、行けばいいのかなっていう。
俺だけ非売品やでっていう顔して
ね。そう
わが物よ。お前らと色違うんやでっていう顔して。
そう。ね、500円でタオル、うわ2500円で買ったのにってい
やいやい
や、いやまあお得にね、もう
ね、
タオルもう1枚手に入れてよかった
です、ね、意外とアヒル君ガチャ運ありますか。
ガチャ運ね、割とね僕スフィアのライブで、
そうスフィアのライブでも当ててましたね。
名古屋で1回高崎愛さんの缶バッジ当ててますからね
目の前で、
チリンチリンチリンってなってるなって思ったらね俺だってお
めえかお前あって行ったなと思ったらおめえか
そうちょっと別れて戻ってきたらお前だったのかってね、
満面の笑みで
やりましたよってやばい、しかもあやひだっていう一番推しだったんで、スフィアで一番推しがあやひだったんで、
そうなんで
そうピンポイントで高垣愛さん狙うっていうね、
どうしよう、
いやそういうのありましたからね。でまあそんなね、物販で買ったりして、でその後どうするかというと出待ちですよね。
あ出待ち OK なの。出待ちってしたことねえな。
一応ライムスターでして、
まあ、ライムスターで味しめてるからね。
味しめてるっていうのはあるんですけど、いやありかなしかに関しては一回調べますよ僕も。
あーアーティスト的に。
アーティスト的にそうクリーピーナッツ出待ちとかで調べます。いるのかな、いるのかなそういう人って思ったら、なんか集合写真撮ってる人とかいたんで、
ああじゃあありなんだね、
ありなんだって思ったから、ちょっととりあえず出待ちしてたら、まあ みんな出てくるわけですよ。で、うん、じゃあ集合写真撮りますみたいな感じで、そうお客さんの中からスマホを一人借りて集合写真を撮るって感じなんですよね。で、あと拡散してねみたいな感じらしいんですけど、で集合写真カシャって撮って、はいありがとうございましたっていうので、でちょっと交流できる時間あるのかなって思ったら、なんかこう女性ファンが多いね、やっぱそういうとこになんかこう、
うん、
でこう差し入れですみたいなのとか、あのいろいろちょっとわーってしたらすぐにもうタクシー乗って出てっちゃって出て
ちゃって、まあそうだろうね、
やっぱ人気ですよね、人気やっぱこう違うなと、まあまあそんなね、ことを思ってはいましたけども、で結局それで集合写真をじゃあもらわなきゃって思ったわけですよ。
うん、まあまあそうだね。
そうそう、でそのタクシー去った後の会場でたむろしてる人たちみんないて、で、
うん、
結局誰も持ってなかったっていう。
僕もそれすごい思ったんだけど、
はい、
その誰かのスマホで撮るっていう公式でやってるから、
はいはいはい、
そのクリピーナッツ的にファンでみんな仲良くなってねっていう、
まあそうでしょうね、
ことかなと思ったんだけどな、
だと思うんですけど、そいつ一人が持ち逃げしたっていう話、うん、
それは相性がないな、そいつ
は
な、
これはちょっといかがなもんかというので、
まあいかがなもんやな
このラジオ聞いてる人で、あの知ってる人いたらと、ご一報ください、僕に写真をくださいあれから調べても出てこない
んですよ。例えばそう、なんかみんなで、なんか俺がすごいなんか思うな、なんかアーティストは多分そういう風にしたい、あ仲良くしてね、だから他の人のスマホで撮るからみんな共有してねみたいな、
だと思います、ま
あ、だから下手したらなんかツイッターみんなやってるからツイッターフォローし合ってみんな画像撮り合ってねみたいな、
そうだと思うんですよ、
ね、
だからそれでやってくれたらいいんですけど、
うん、
誰もね、
いやもうじゃあ全然君が手に入ってないってことはほとんどの人が手に入ってないんだもんね。
そうですそうです、クリーピーナッツ高松で検索したら、うん、結局写真見つからずみたいな、みんな探してます
ね。じゃあ全然ないんだね。
ないんです、どこに行ったっていう、
まあ、ある種、まあ、その人の心理としてはその人だけのプレミアだと思ってるだろうね。
うーん、
寂しいけどね、
ちょっとそれはどうなのっていうのは、
まあまあでもまあそういう人もいるよ、自分だけにしたいっていう、まあまあ、
自分だけエゴですね完全に。
まあまあね、
そんな
ちょっとある、はいはい、まあこれでライブ終わったじゃないですか、
はいはいはい、
その R 指定っていうのは、
はい、
高田の馬場を中心に活躍してるビジュアル系バンドじゃないんだ
よ
ね。
なんか
確認、そう、あのね、我々の会話だと R 指定2人いるんです
よ。検索じゃ出てきますよね。
そう、出てくるんですよ。あと、しかも、出したら DJ 松永が、世界取るまでは、
はいはい、
あのビジュアル系バンドの R 指定が有名だった可能性あるから
。あー、そこまで、
はい。
ヒップホップ界隈だけは俺たち知ってたの
そうそうそうそう。あれ、R 指定って池袋によくポスト貼ってるやつみたいな。皆さん間違えないでください。
そうですね、うん、ラップの方の R 指定は梅田にいますから、
そうそう、
梅田の方で、
ギターはみんなギブソンの方じゃないですから、まずギターは持ってなくてこっちの R 指定、
うん、全然おしゃれなんか一切しないヒゲ面のやつなんでR 指定は、
うん、これ R 指定って2ついるんです
よ、紛らわしいですね、
紛らわしいですよ、
ねえ本当に、
なんでだって下手したら、そしたらね、ここ2、3年だったらビジュアル系の R 指定の方が有名、
ああ
渋谷とか新宿とかってめっちゃポスター貼ってあるもんな。
ああ、なんかこれを機にコラボしたら面白いですけどね。フューチャリング R してみたいな。
ああ、面白いと思いますよ。本当。いや最近だってそれこそビジュアル系のヒップホップっぽいやつもいますからね。
へえ。あ、そうなんですね。
まあ、言ってなんかそのビジュアル系って別に音楽ジャンルじゃないから見た目だから。
まあまあそうですよね。
そう、ヒップホップみたいな、だからラップとかも結構いるからな。
ミクスチャーというジャンルにもなり得ますよね。そういうのってバンドでやってると。
まあそうだね、まあまあまあまあまあまあ、
うん、ドラゴンアッシ
ュとか、まあそうだから、そもそもビジュアル系っていうのが音楽ジャンルではないんで、
まあ確かにそうですよね、ちょっと勘違い しがちですよね、みんな、
そうそう、勘違いしがちですけど何でも OK なんで、
そうそうそうそう、
いやでもライブ行ってよかったですね、
もう本当によくチケット取れたなって話ですけどね、本当一応先行予約、先行受付みたいなのがあったんですよ、チケットピアノ、うん、でそこで買って、
あ、じゃあファンクラブ入ってるとこじゃなくて普通に
ファンクラブ
のルートで
解説してないです、ある、クリーピーナッツ、
じゃあ普通に、まあ、まだそのレベルというか、
そうなんですよ、
その規模じゃないん
だろうな、で世界取るとかも全然なかった時にチケット取ってたんですよ、
あ、じゃあ全然普通に行って、じゃあ、そこから後追いでやっぱ話題になってっていうのがね、
話題になって時代が追いつくっていうんですか、なんですかね、すごいなんかこうテレビで取り上げられるようになって全部ツアーチケットを、
まあ確かにそうですよね、そうネットニュース見ましたよ、完売だって、
すごいなっていう。いや普通ね、まあまあ、世界取ってなかったら多分一般でも入れたレベルなんじゃないかっていう、うん、やっぱ世界ってすごいんだなっていう思いましたね。そこで、
まあ、あとはなんか世界取ったから行こうっていう人たちいるじゃないですか。
いやミーハーですよね。まあまあまあ、にわか
でもミーハーだけど、でもそもそも、うん、そのなんて言うんでしょうね、ライブに行こうっていう人口が今多いんですよね、きっと。
あ、そうなんですね。
と思いますよ。って特にそのなんて言うんでしょう、僕らの時って、
はいはい、
CD より CD と同じような値段するライブって難しいじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
なんですけど今って逆にその、まあ、音楽業界盛り上がってないというか経済が回ってないので、
はいはいはい、
フェスとかに行く若者ってめっちゃ多いんですよ。
あ、
要はサブスクリプションでいろんな音楽聴いて、
そうです、ね、
フェスだったら一気に聴けるじゃないですか。
あんま儲かんないですもんね。
だからそもそも多分僕らの世代よりも若い子の方が足取りが軽くて、
はいはい、
ちょっと話題になってこの値になったら行こうみたいな。
そうね。
で逆に予習もだって、じゃあクリピーナッツ予習しようと思ってサブスクで聞いて、
ね、聞けます
CD 買わなくても聞けるし、で予習も聞いてちょっと予習したら全然 OK みたいな、
ね、全然それでね、僕もそれを街遊びでやったっていうね。ある
から、そうだからそういうのがあるから逆に足取りが軽いからちょっと話題になったらバーンっていけちゃうんです
。ああ、確かにそれは今の業界としてはありがたいことではありますよね、
うん、だから逆にその僕とか思うのは、うん、結構フェスは正直好きじゃないよ
ね。あ、はいはいはい。
サンダーライブに行ったんだけど、サンダーライブに入れてやらない人が多いよね、特に若手のライブ、若手のバンドさんは。
まあ、なるほど、なるほど。
やっぱ、その、結局、単体でやると客来ないからっていう。
いや、対バンとかやりますよね、そういうと。
そう、だから、なんで、やっぱりフェスに、でも逆に言うと今って、フェスに出れた本数で、ライブの勝利決まるみたいになってるんで。
ああ、なるほど。
アーティストの勝利がなんかこんだけこの夏こんだけ出ましたとか、例えばそのよく、まあ、言っちゃうんですけど、例えば一段万博出たらもう一流ですみたいな、
あ、いやいやいや、
アーティストとしてねっていうのは、そういうのがあるから、
ありますね。
とかなんかその団長に認められて俺フェス出ました、
あ、
例えば稲妻だったら俺西川さんに誘われてフェス出ました、
箔がつきますね。
だからそれが箔になってるから、若手バンドさんはそれもいいんだけど、やっぱりその僕はそのバンドが好きで行くっていうのがやっぱあるんで、
はいはいはい、
その人たちが構成した色が見たい、
いや、ワンマンが見たいと、
そうそう、なんだけどやっぱりそれではお金を稼ぎにくい職なんで、
あ、そうなんですよね。
逆に言うとそのちょっと話題になってバーンって行くっていうのは結構ありだと思うんですね、若い子たちは。
いや、もう本当、うん、フットワーク軽いぐらいでね、ライブ行ってみるのも面白いんじゃないかなとね、うん、思いますね、やっぱ。で、まあまあ、そんなライブレポートだったんですけど、まあ、火災報知器ハプニングですよ、やっぱりこう、
うん、
思い出に残ったのは、あんなさ、うん、あんな面白いことがあって、オールナイトニッポンで話さないわけがないって思ってたら、
うん、
全く話さなかったです。
ああ、だからそこは話さないパターンです。でも逆にちょっとさ、それ話したら、行った人は興ざめじゃない。
まあまあまあ、そうかそうか。
話さないだけど、逆にそう香川に来てくれたお前らだけのためのイベントだぜみたいな感じだったら結構かっこよくない、
そう
感じ
が、ね、それはまあまあまあ、でも確かに、
うん、
ああ、なんかね、まさかねって思って
で、まあ、人によるだろうね、それ、うん、人によるだろうけど、めちゃくちゃペラペラペチャペチャ喋る人は喋るし、
まあまあね、
面白いと思って、
ネタがなかったら喋るんだろうなって思いながら、その、うんうん、実際聞いてたらそれ以外にもいろいろな話しててなんか11月26日だったからオンエアが、
うん、
いい風呂の日でお風呂の話を最初トークでしてて
うん、うん、
軽装度がすごいっていう話とか、
まあね、めちゃくちゃ空いてますからね
でなんかこう俺たちも乗っかったら干からびるんじゃないかみたいなねいう話とかいろいろしてて、なんかリスナーからはいやいやいや騙されないぞ、そんな石が水を吸うわけねえじゃないかっていうリスナーからねメールが来たりとかそういうのを聞いてて、
めっちゃするんですけどね、
その
なんか使ってますけどね、本当
なんか来ねえな、なんか全然ラジオ、ね、聞いててオンエア聞いててリアルタイムで、うん、ラジコで
、うん、
あ、全然火災報知器超面白い話してねえじゃんって岡本麻也で盛り上がった話しねえのかよって思って聞いてたら、やっぱその翌日だったかな、そのライブの翌日に K1 の横浜アリーナの K1 ワールドグランプリの、オープニングライブっていうのをやったっていうね、クリピーナッツが。それの話で楽屋でいろいろ K1 選手と会ったみたいな話をしてました。あ、そっちの方が強いわな、確かになって思って。
まあ、本人たちが体験してる方が全然強い
そうそうで楽屋の話とかでなんかこうなんか楽屋にマネージャーがなんか来て、マネージャーが楽屋でなんかあの松永さんピーターアーツが会いたがってますえって
青い目の侍が
言うくだりがあってマジでっていうちょっと待ってもう一回言ってもらえますかってですからピーターアーツが会いたがってます
ってピーターアーツですか三つ番組じゃないですか
そうそうそう
であの全部カタカナが合ってない
です
けど
でピーターアーツの写真をね後でツイッターに載っけてますけど松永さんがでなんかすごいそういうそのネタあったら強いわって火災報知機勝てねえわって思ってなんかしかもコーナーもやらずに全部フリートークで終わったっていうねその回は
火災報知機と戦わされるピーターアーツ何なんだ
火災報知機バーサスピーターアーツいやピーターアーツ強いなって思ったんじゃないやっぱこう全然その話してくれなくてリスナーからなんかこう松永さん僕のおちんちんも会いたがってますっていやそれはもうちゃんとしまってくださいってなんか深夜ラジオならではだったなって思いながらねそういうなんか面白いこのラジオ面白いと思って僕聞くようにします毎週聞くようにしようって思ったライブ前にちょっとあのね聞いてなかったんですよ今までクリーピーナッツのオールナイトニッポンなんやかんやあってなんかこうなんか知らない間に2年ぐらい経ってて
聞かなかったんですよって言うけど、うんオールナイトゼロの時間は社会人聞かないよ
普通聞かないまあまあだからタイムフリーとかも一応ねあるんでね
まあねラジオそうそう
聞こうと思ったら聞けるんですけど
いや聞かないよ
まあねオールナイトニッポンって今や昔は聞いてたけどもっていうね
いやもうポッドキャストしろよマジで
やっぱそのね何がいいって僕らがこういうやってるいつでも聞ける携帯っていうのが一番いいな
ですよ本当に
一番いいなって思ってラジオの理想として僕はやってるっていうねこの別ラジオ
ですよ本当にポッドキャストとか温泉とかでも温泉まで1週間限定ですけど
まあまあだからあのいつでも過去に遡って昔の回をゼロ回から聞けるっていうこの強みがならではというかネットラジオ素人ラジオならではという
ですよ、ね、そうやって言ってますけど温泉さんのオファーがあったら僕ら温泉に行きますから
僕ら
ぜひお願いします
タブリエコミュニケーションズでスタジオで
タブリエコミュニケーションズぜひタブリエにもうあの俳優していきたいと思ってるんで
初代のスタジオであるんだったらちょっとお願いします
いやお願いします
し出張します。しっぽ振っていきます
本当にすげえ、ね、タブリエで本当に秋葉原のスタジオまで行くし本当に収録したいですタブリエで。
いや無理でしょ無理でしょ多分このスタッフさんが聞いてるかどうかも分かんないですけど
いやいや本当聞いてください本当いや我々は素人、ね、初の温泉初の素人ラジオ
いや声優でもなんでもねえじゃんってアニラジ
素人ものですから我々
本当に意味が全然違ってきます素人に何ができるんだって話ですからねもう本当に
いろいろできますよ本当素人のいいところは本当立てあの守る立てがないんで何でも人になったら
本当本当にねなんかこう事務所 NG がないっていう
事務所ないですか、
事務所無所属ですからねフリーで
会社にバレたら本当に言いづらくなるだろうけど
なんか本当に顔出しも NG でねあのなんか
いや本当普段あんなに真面目に仕事しているあの人がっていう
エロゲ声優のラジオかっていうぐらい
そう本当に我々はケンプロダクションに所属したいと思います
どういう意味だ
それはまた話が違う。
どういう意味だってね。
ちょっと
これ本当関係者が聞いてたらやばいですよ。僕は何も言ってないですからね。僕はどこの事務所でもいいです。まあねそんなね、まあ火災報知機エピソードでした。もう割とねこんなライブ今までないし後にも最近も多分ないと思います。こんな
ライブないでしょうねイベント、ライブ中になんか変なイベントみたいな
火災報知機が誤作動して音全部止まるってだからその一応アナウンスを聞かせるためにマイク系統とか全部切れるようになって
ね強制シャットダウンな
ねそういう感じで。うんアナウンスっていうか緊急用
知ってますよ知ってますよ僕あの高校時代放送部だったんで
ああなるほどなるほどねえそういうねえ何が起きたんだって思いましたけどね本当初めもうライブも終わって次アンコールだなって思ってた時に急に火災報知ですからね、
うん、
びっくりしましたでまあまあまあそんなね、いやすごい体験でしたいや行ってよかったですねやっぱ、ね、そういう意味でもこういうネタになってるわけですからね、うん、こうライブレポートというか、ねまあね、本当にやっぱクリーピーダッツのライブはもうなんか今後またね四国であったら足運びたいもんですね、
うん まあまあね、いいですよね。まあライブとか行くのいいですよね。やっぱ日非日常を簡単に味わえますからね。
やっぱそのいやこんなにファンいるんだって思いましたね。でもやっぱクリーピーナッツってびっくりしましたもん。だって、あとオールナイトニッポンのイベントをやるってのも速乾らしいですね。あれも速乾だったっていう。
まあなんでしょうね。まあ言うてそのなんて言うんでしょう。まあ僕とかもまあ逆のそうなんですけど、世の中に知られてない人で好きって思ってて結構イベント行くとあ人いるんだなって多いと思うんですよ。
そうですね。
でも僕の場合多分その前も話したけど、あの拓井がそうなんですよ。
ははは
毎回ライブ行ってまあ有名じゃないですよ拓井さん正直。
まあ正直この聞いてる人にどなたっていう人は割といると思いますね。聞いてて、
ね、中島拓井、
はいはい、
ね、拓井っていう
拓井さんね、
ね、有名じゃないですけどやっぱり歌うまくてライブすごいやってて、はい、毎回ライブ行ってすっごい、まあ、会場も満帆だしっていうのはあるんですけど、まあ、そういう人ってやっぱ、メディアに出てないくても音楽やってるとかあのまあ、アイドルとかあの役者なんてことなんだけど活動してる人めちゃくちゃ多いんで、
はいはいはいはい、
うん、やっぱそういうのはねやっぱ ね, ねあの触れるとすごくいいと思う、いいと思う、ね、
好きだったら一回生で見たらもっと好きになるかもしれないですね。やっぱ
そう、それはね本当にそうですよね、うん、まあ、それこそその前回ラジオで話しましたけど、ええ、僕とアキロ君がつながってる理由の一つとしての TM レボリューションって、
はい、あります。
僕らが好きになった時期って全然売れてなくて、
ああそうですね、アニソン、
その時期
アニソン、
逆に言うとその、
アニソンとかルローニケンジしか歌ってなかったっていうね。
その時期に TM レボリューションを好きな男ってちょっと気持ち悪いみたいな。
ああ、あれ本当に女性ファンが多いですもんね TM レボリューションって。
本当に女性ファンが多かったんですよね。当時も今もそう、
今もそう。ライブ会場行くと女の人ばっかりで嘘だろって。
だから僕初めて行ったライブの時に群れ駅から女の子についていく、行けばライブに行けるよって言われて、その通り行ったらライブ行けました。
いや間違いないですね確かに。
うん、でも同じでやっぱり
あんなに男受けのいい喋りなのに
うん、だからそこですよね。やっぱそういうのがあってやっぱ世間の評価と、なんか自分の評価をちゃんと選ばなきゃいけないっていうのもある。だからもう自分の好きなものはやっぱ信じた方がいいよって、ありますよね。そうだ、
それはありますね。誰に何と言われようが自分の好きは好きでね、押し通した方がいいっていう、うん、
そうなんですね本当に。
いや本当そうですね。で、もう本当にあのヒップホップに関してはやっぱこうあんま言ってこなかったっていうのも、なんかあんま誰にも理解されない音楽だなって思ってて、自分の中でも自分だけがいいって思ってたらいいやっていう、
まあ、あとはね、その日本ってヒップホップ文化
あんまないですもん。
難しいですよね。ただ僕だけでも3つ離れてるのかな、
はいはいはい、
離れてる中で僕はギリギリドラゴンアッシュとかライズとか、
はいはいはいはい、
で分かるけど、それ以降年上って全然分かんないヒップホップって。
ああ、なんですかね。僕は初めて聞いたのが、まあ、イーストエンドプラスよりのだよねなんですけど、やっぱ
あれ流行ったから、
あれはもうすごい革命的、お茶の間にヒップホップですよね。あれが流行ってだよねを聞いて、だよねマイカーあたりですよね。やっぱあれ聞いて、あーラップ面白いなーって思う。まあまあちょっと最初はつかみはキャッチみたいなね、とっから入って。
僕もヒップホップってやっぱそのヒップホップ、僕の時ヒップホップやっぱ流行って、ドラゴンワッシュもそうだし、あとはリップスライムとか、
はいはいはいはい、
とかあとは
キックザ
カ流行ったんだけど、キックソーキックザカグルとか流行ったんだけど、今ってリリックが早いじゃん、はいはい、
そうですね。
それが多分理解されにくいんですよね。
途中そうなんですよね。
早くて、
うん、ラッパーの人たちも技術をなんかこうどうだろう、真似できねえだろうみたいな感じのことをやってるから、
まあ、あとはね、そもそもね、それってまあこの話したらあと1時間ぐらいいるけど
あら、
音楽論であって、うん、まあもうまあ早めに言いますけど、今って、
はい、
動画とかいわゆるサブスクで音楽を聴いてもらう、サブスクで音楽をてもらう、動画で音楽をしてもらうために、
はいはい、
2分で収めるっていうのが前提であって、
あーなるほど。
分かりやすいのはアイドルの曲ってめちゃくちゃ速くて2分で収まるんですか、ワンコーラス、
はいはいはいはい、はい、
だからそれに合わせて他のアーティストも2分で伝える、動画で伝えるためにめちゃくちゃ速くするんですよ。
確かにそうですね。
例えば定番のフレーズがあって、サビで一気にゴーンって低調、 転調したりとかするのがありがちなのが、それがアイドルなんですけど、そうあって、それも、現代の音楽としてヒップホップを引っ張られてる感もあるし、だからリークを早くして、めちゃくちゃ印象付けて、みたいな。
ああ、わかります、わかります、
うんうん。そういうのがあるから、やっぱり理解されにくい。何言ってるかわかんない。
なんかこう、うん、その2分で色が濃いみたいなのはヒャダインさんが定評してたみたいで、なんかこう
言うて俺は思ってる、あいつは元凶と思ってる、
まあ諸悪の根源みたいなもんですよね、ヒャダインさんが、うん、だヒャダインさんが動画時代にその2分以降なんか同じようなのだったら飽きられるっていう風なことを発見したっていうので、
そうそうそう、
うん、じゃあ2分あたりで特殊な、ね、新しい音とかを入れることによって飽きこさせないっていう、
まあ、ヒャダインの前に多分コールついてたよね。今までリズムパターンを変えてめちゃくちゃ転調して、サビとメロのリズムをめっちゃ変えてみたいな、
はいはい、
今までない歌い方をしようみたいな、
はいはいはい、
でなその結局小室サウンドに影響を受けたっていうのがやっぱヒャダインさんとか、
ああそうですね、
まあ、あとは一番なのはやっぱ我々オタク業界としてはフィリップサイドじゃない、
ああそうですね、あれもそうですね、
そう、そういうのがあるから、まあ、そういうのが定番になってきて、やっぱりその早くて当たり前、変化があって当たり前ってなってるから、ヒップホップもやっぱその流れに乗らざるを得ない。
はいはいはい、はい。
言うても印象を受けて、めちゃくちゃそのバズってくれないけど出ないから、っていうのはあると思うんだけど、うわ、この話1時間ぐらいしたい。
いやもう。
いろんなこと思ってるからしたい。
ちょっと、無理ですね。今回は、少なくとも今回は無理ですね。
今回音楽詳しい人なんてついてこないんで、すごいいろんなこと思ってるんです
よ。ちょっと有識者集めてもう音楽談にしないと
、うん、
音トークしないとダメですね
アメトークなるの音トーク、
音トークもしないと、うん、まあまあそんな、まあもう本当テープは1時間回りましたんで、まあとりあえずこれでエンディング入りますかね、
はい、
はい、な感じで、皆さんからはねいろいろ、メールとかもね募集したいんですよね、どうだったんですかね今回はね、これ聞いててなんか最初に言ってたシーマイお兄さんが言ってた聞くラジオがなかったら聞けばいいぐらいの感覚で今回は聞けたんですかね
なんかなんですよね、もっとなんかヒマラジリスナー向けっぽいラジオした方がいいやつは、
ゲーム実況ですか
なんか声優の話がします、
声優の話します、なんか声優業界なんかありました、
何もない、まあ、全然知らないですけど、
ちょっと僕なんかちょっと悪い話にしかちょっと触れないですけど
ゴシックしか知らない
ゴシックの、ゴシックの方、まとめサイト見て、ゴシックの方
まとめサイト
パレットを重ねた上に声優を立たせていいのかみたいなああいうぐらいしか僕言えないんで、なんともあれなんですけど、
もう最近僕が友人の話したのは、なぜ水瀬いのりは童貞受けする顔をしてるのかっていう話、そういう話します、
そうなんですか、僕はあんまそんな風に思ったことないんですけど、
いやするでしょ、絶対するだろ
う、あ
そういう話をめちゃくちゃして、
うん、そうなんですか僕は
分かん
ない、僕は
なんか我々の見解ではなんか
僕水瀬いのり全然触れてこない、
そうそう、俺はもう全然、俺は顔タイプじゃないし、もう一本の人は友人はなんかけなされるのが好きだから、ああいう優しいタイプダメだっていう、
ああなんか
単なる性癖の問題だろう
って、ちょっと塩対応気味なとこありますよね、
うん、塩対応、そうそう、うん、
そこがいいんだ、
だから世間的に考えたら皆さん祈りは多分童貞受けする顔だなって思うんですけど
なるほど、
うん、
顔の話をされても
顔の話を
まあまあそう、なるほどね、まあそんな、な感じのね、番組な、皆さんの好きな声優さんを、ね、募集します、じゃあ
皆さんの好きな声優さんを判断します、
こちらで吟味します、
吟味します、
あこの顔か、なるほどみたいな、
新コーナー声優裁判
いやこれ本当に声優さんが聞いてて気分悪くしないかって思いますけどね、
いや
これ
言うて持ち上げるとか持ち上げますから、やっぱり
温泉ジュニアさんが他他番組、温泉ジュニア同士がこの番組を聞いててみたいな可能性ありますよ、やばいっすね、
うわーちょっと辛いな、
これはちょっと思った以上になんかこう分かんないですよ、
どうしような、突然うちに黒服になってたら
分かんないですよ、なんか僕はあの温泉ジュニアの中ではダイアローグの森谷京香ちゃんが好きですけど森谷京香ちゃんと星谷美穂ちゃんが好きなんですけどこの話はもういいや
あね、我々はあの自由がゆえにそういうことも喋ってますんで、全部メール募集してます
喋れますんで、あと皆さんよかったら、はい、
じゃあアドレスどうぞ、
アドレスの方は別ドットだからね、アットマーク gmail.com までってことでね、BTS BTS.DAKRA ね、アットマーク gmail.com なんで ますけどね、はい、間違えても駄菓子アットマーク温泉ドット AG には送らないでください。
間違えてもフリですよ。
間違えてあ、いい、これいいですか、
絶対フリですよ。
駄菓子アットマーク温泉ドット AG には送らないでくださいねって。ハッシュタグはひまげなんかじゃないんだからね。
ダメだよ、ダメダメ。絶対本当マジやめてよ、本当に、
ま、やめてよ、やめてよ、やめてよ。僕らが温泉の番組に出たがってるなんて言っちゃダメですからね。
いや言っちゃダメですよ、本当。温泉出るんで仕事有給入れるとか俺やりたくないから本当に。
絶対そんなの有給なんかね、もうなんかモテのかですよ、本当に
本当に。
本当皆さんやめてくださいね、
本当に。文化放送、はい、そうよくない、
響き
響きいいっすね。いや響きよくない、響き三森好き、うわ三森好きじゃない、もう嫌い、あ嫌い。
おい、それはそれでどうだと。
いや響きは好きです、
まあまあ、僕は響きをインストールすらしてません。ごめんなさいね、ごめんなさいね、なんかこう温泉大好き、温泉大好きプレミアム会員、
うん、得意人は一人でライブやります。
マジで。
めちゃくちゃ響き情報多いな俺。
響き響き民だな。さてはさてはお前温泉じゃねえなって。
やばい、スナイパーが誰か、
やばいやばい、そんな。はいはい、終わりますよ。
あとね、ちょっと、はいはい、ちょっとあの最後に言いたいんですけど、
あ、どうですか、
一応別ラジ、はい、これで12月2週目の収録なんですね、
はいはいはい、
で3週目は僕とアキロ君やるらしい。
そうですね、
で4週目がアキロ君になるらしい。
いやいや、4週5週目まであるんですよ確か。
あ、5週目なん
だ今回。そうそうそうそう、水曜、
あの12月ラスト週がアキロ失踪らしいんで、
火曜日31日の24時っていうことは元旦じゃないですか。
あ、そういうことか。あ、そういうことか、そうなんだ。で、なんで、あの先にあのアキロ失踪会のメール募集します。
先にでね、
あのおそらく、
収録
分かんないですけど、まあ、分かんないですけど、僕が何だけ、誰でやるの、
なんか大阪にいる犬みたいなやつ。
あ、そうそう、 YKKAP でしょ、 YKKAP
チャックだ、
チャックみたいなやつやるじゃん、YKKAP
だ、逆に俺はお口チャックってね、まあ、なんいう話なん
ですけど、ワイドックとやるので、ワイドックっていう組み合わせで やらされるらしいので、
新年一発目。
新年一発目、マジで
やるんで、面白くないですか、まあ、逆にねって思って。
あのね、僕もう考えてます。
ああ、なるほど、
メールください。
もうすでに
秋色を欠席タイマ
ー、あら、
今だから秋色に行きたいこのことってのを僕ら答えます。
え、僕の代わりに答える。
いやいや、僕らが思ってる秋色の話答えます。
ああ、そうですか、来るのかな、はい、これ例え例題とか、なんか
とか例題とか、あとはなんかなんか、なんででしょう、秋色って何なんだろうっていう話とかもしたいです。
秋色について本気出して考えてみる。
そうそうそうそうそう。うん、もう僕ら因島って言うんだよ。
ポルノグラフト。
これ分かりっかってごめんなさい。いや、マジで不安でしかたない。
まあまあまあ、なんだったら収録に立ち会うことは立ち会うんですよ、実は。
いや、ね、立ち会った上で、立ち会わなくてもいいかな、立ち会わない。僕、今2択だと思ってて、立ち会って、あの遠慮して言わないと、立ち会わなくて、ぐっちょぐちょに行って、編集の時に泣くタイプっていう。泣かしてやりてえ。
いやー、お蔵入りかな。
泣いて泣いて、きんぴらになりてえっていう、長渕としたい、トンボタイプ。
お蔵入り、もしくは年賀状行きみたいな。年賀状 QR コード行きみたいなのありますからね。
いやいや、でもちゃんとワイドックと何らか、もしくは、過去のワイドックの別ラジっていう新しい境地ね、爽やかな
新番組
爽やかな感じで、
まあまあ ね、年始一発目というか、年末から年始にかけてはこれをちょっと
本当やりたいですよね、特別企画というか、男性アイドル声優みたいなやりたいですよね。いいすこんにちはみたいな、
やりたいですね、爽やかな、番組特有の別ラジはなんて言って、
そうそうそう、
なるほどね、そんな
のを、でもそういうあの意見どんどんメールで送って、ハッシュタグで送ってください。
一応締め切りは、
当日まで。
そうです。
ね、何あのね、話を振られた時点で何やんだろうなっていうのは瞑想してるんで、
ああ、まあそうですよね、見切り発車感はありますよね。
あ、見切り発車、多分ワイドック考えないだろうかな。
いや、でも僕はもうワイドックにちょっと言いたいことあるんで、
ポイズン？ポイズン？言いたいことを言えないの？ポイズンなの？
ちょっと今ワイドックの口からあれを言ってほしいなって思ってるのがあって、
あ、じゃあそれも振っといて、
それを振っときます。
何とかするから。
だから、あ、了解です。12月16日のお昼頃までです、受付としては。
うわ、決戦だなこれ12月16日公営の決戦だな。公営ゲームだな。
血の雨が降ります
ね。
血の雨が降るぞ。
敵ヶ原だな。
レインメーカー岡田勝司がやばいそっちまたまた響き、また戻っちゃう、戻っちゃう、
響きの理由がある。
いや、もういいです、はい、終わりますよ。こんな感じで告知もね、一応差し込んだところで終わっておきましょう、
はい。
じゃあ、終わりますね。別ラジ第、165回でした。お相手はヒロと、は
い、どうでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。